1ページ。声の広報とはだ、2021、7月号、ナンバー225。広報とはだ、目次。2ページ。新型コロナウイルスワクチン接種の今後のスケジュールをお知らせします。10ページ。災害対策基本法の避難情報が一部改正されました。警戒レベル4、避難指示で危険な場所から必ず避難。12ページ、お知らせ。20ページ、町の魅力を再発見。ボリューム5、うたるべキャンプ場。22ページ、保険のページ。24ページ、紅葉シーズンの津田沼展望デッキの渋滞対策を実施します。第56回十和田湖湖水祭り。主な目次でした。1ページ、表紙。東京2020オリンピック聖火リレー。6月11日金曜、環状街通りほか。市街地コースと十和田湖コースの2ルートで聖火リレーが実施され、聖火をつなぎました。写真説明。胸に東京2020と五輪マークの入った白の半袖 T シャツ、短パン、白シューズの聖火ランナー。笑顔で沿道に手を振っています。傍らにはマスクをして上下ブルーの並走者。説明終わり。2ページ。新型コロナウイルスワクチン接種の今後のスケジュールをお知らせします。問い合わせ、十和田市新型コロナワクチンコールセンター、電話 51-3936。市では、クラスターの発生を未然に防ぎ、高齢者や子どもたちの健康を守ることを目的に、7月から高齢者施設の従事者、高齢者居宅サービス事業所などの従事者、保育士、幼稚園教諭、小中学校の教職員、放課後児童健全育成施設の従事者への新型コロナウイルスワクチン接種を優先的に行います。また、64歳以下の市民の皆さんへの接種も順次予約を開始します。接種スケジュール、6月末時点。1、医療従事者など、3月下旬から6月中旬。2、65歳以上の人。5月7日から7月末。3、高齢者施設の従事者、保育士、教員など、7月から。4、64歳以下の人。基礎疾患がある人を含む、7月下旬から。ワクチン接種は強制ではありません。接種による予防の効果と副反応のリスクについてよく理解し、ご自身で判断の上接種してください。接種を受ける人の同意なく接種が行われることはありません。集団接種、市内の一部医療機関での接種を含むの予約はウェブ予約制になります。予約開始日が年齢ごとに異なりますので、確認の上予約をお願いします。予約方法。専用予約サイトから申し込みください。専用予約サイトは市ホームページ内のバナーまたは QR コードからアクセスできます。市ホームページ内のバナー。新型コロナワクチン接種の予約24時間受付中。インターネット簡単ご予約はこちら。QR コード。ウェブ予約開始スケジュール。1、60から64歳。7月5日から。2、55から59歳。7月8日から。3、50から54歳。7月13日から。4、43から49歳。7月15日から。5、42歳以下。7月16日から。65歳以上でこれから予約を希望する人は、 特設予約専用ダイヤル電話 21-1166 にお電話ください。ウェブ予約が難しい人、周りに手助けをしてくれる人がいない人は、ウェブ予約の代行を電話で受付します。基礎疾患がある人優先。詳しくは7月中に送付される案内文書をご覧ください。接種までの流れ。1、7月中に接種券や予診票が自宅に届きます。2、専用予約サイトにアクセスし、日時や会場などの必要項目を入力し、予約してください。3、接種日が近づくと、日時と会場の案内通知がメールで届きます。迷惑メール拒否設定をしている人は、事前に解除をお願いします。4、予診票を記入し、当日持参してください。市街地循環バスを利用して、ワクチン接種にお越しの人は、接種券の入った案内封筒を提示すると、接種日当日に限り、運賃が無料になります。ぜひご利用ください。3ページ。県からの緊急のお願い。新型コロナ感染拡大防止。県内では依然として新規感染者が継続して確認され、新たなクラスターも発生しており、予断を許さない状況です。感染拡大を抑えるために、県民の皆さんに改めてお願いします。感染拡大を抑えるために、みんなで静かに過ごしましょう。1、新規感染者数が減ってきたとしても、油断せずに引き続き基本的な感染防止対策を継続。変異株であっても感染防止対策は同じですので、マスクを適切に着用し、人との距離を保ち、こまめに手洗い、手指消毒を行うことを徹底。2、家庭や職場、学校などで毎日のように行動を一緒にしている人以外との接触はできるだけ避ける。親戚や友人、近所の人であっても、毎日のように一緒に行動していない人との会食、会合などは控える。感染リスクが高い場所への外出、移動は避ける。3、毎日検温し、風邪症状などが見られるときは、出勤、登校、外出をせず、他人との接触を極力避ける。風邪症状などが見られるときに、休みを取る、取らせることを徹底する。感染拡大を防ぐ、医療提供体制を保つ、みんなの命を守る。一人一人がお互いを守り合う気持ちで、引き続きご理解とご協力をお願いします。詳しくは県ホームページまたは QR コードからご覧ください。QR コード。ワクチン接種を終えた後も感染対策は続けましょう。新型コロナウイルスを想定した新しい生活様式における熱中症予防。問い合わせ健康増進課電話 51-6790。1. 新しい生活様式における熱中症予防行動のポイント。1. 屋外で人と十分な距離、2メートル以上を確保できる場合にはマスクを外す。2. マスクを着用している場合には負荷の強い作業や運動は避ける。3. 冷房時でも換気扇や窓の開放により換気する。室内温度が高くなるのでエアコンの温度設定をこまめに調整する。4. 日頃から体温測定、健康チェックをし、体調が悪い時は無理せず自宅で静養する。5. 高齢者、子供、障害者の方々は熱中症になりやすいので、周囲の見守りと積極的な声掛けをする。2. 従来からの熱中症予防の徹底。1. 室内の温度・湿度をこまめに確認する。 2. 涼しい服装を心がけ、屋外では日傘や帽子を活用する。3. 喉が渇く前にこまめに水分補給し、多くの汗をかいた時は塩分も補給する。4. 暑くなり始めの時期から適度に運動し、体が暑さに慣れるようにする。4ページ。決定。元気な十和田市づくり市民活動支援事業。7団体への支援を決定しました。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6725。市の元気につながる自主的で公益性の高い取り組みを支援する、元気な十和田市づくり市民活動支援事業、地域づくりコースに、本年度は7団体から応募がありました。市では、市民公募委員を含む検討会議の意見を踏まえ、必要性、公益性、将来性、創意工夫性、協働性などの観点から、7団体の活動に対して、総額247万6千円の支援を決定しました。地域づくりコース。地域課題を解決するため、地域資源を生かした活動など、地域の支え合いや魅力ある地域づくりに取り組む事業。団体名。団体名。おいおん。おいらせの奥に温度の温。事業名称。おいらせ渓流を中心にした永続的な街づくり。事業概要。アドバイザーを誘致し、おいらせ渓流とその周辺の地域活性化に向けた戦略の立案を行う。補助上限30万円。傾聴サロン十和田。傾聴×心のサポーター育成派遣事業。傾聴に関する講座の開催。36.6 万円。フューチャージェネレーションズ。スポーツやぶさめで十和田市を世界一輝ける街へ。スポーツやぶさめの魅力を発信するため、世界やぶさめ選手権などでパネル展示、クイズラリー、フォトコンテストなどを実施。29.2 万円。十和田をピンクに染める会。十和田の健康で元気な人づくり、街づくり事業。ピンクリボン運動。乳がんに関する周知活動の実施、病気に負けない体づくりのためのイベントの実施、AYA 世代、思春期若年成人への検診受診の働きかけ、19.4 万円。十和田バスク SC、障害者スポーツクラブ、障害者にスポーツを楽しんでもらうためサッカー教室を開催、40.6 万円。十和田自然農学校。十和田の自然を感じよう。親子デイキャンプ事業。親子レクレーションなどをしながらデイキャンプを実施。45.9 万円。十和田子ども食堂実行委員会。食で咲かせよう子どもたちの笑顔の花。十和田子ども食堂親子体験交流。中学生以下の子どもがいる一人親世帯を対象に子ども食堂を開催。45.9 万円。オンイオン。元気な十和田市づくり市民活動支援事業。令和2年度の活動紹介。十和田の自然を感じよう。親子デイキャンプ。十和田自然農学校。十和田自然農学校は自然体験などを通して子どもたちの生きる力を育む活動をしている市民団体です。令和2年度は4回の親子デイキャンプを実施し20組が参加しました。参加した子どもたちの声。炭火でピザを焼くことができて驚いた。作りたての燻製がとても美味しかった。初めての魚のつかみ取りをして難しかった。川の中の魚を見ることができた。今度は釣りをしてみたい。家族からも、親子で自然を堪能し、気軽にアウトドアを楽しめた、と という声が聞かれました。4枚の写真。木登り体験2枚。こんなに高く登れたよ。地元産の玉ねぎやトウモロコシを使ったピザ。ヒメマスの塩焼き。美味しかった。楽しかった。5ページ。ゴミのリサイクル率アップの鍵は紙ゴミ。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6726。本市は紙ゴミやプラスチックゴミのリサイクル率が県平均より下回っています。紙ゴミの正しい分別は、リサイクル率の向上や二酸化炭素 CO2 の排出量削減、焼却処理の減による焼却施設の延命化につながります。この機会に紙ゴミについて見直してみませんか？市民の皆さんのご協力をお願いします。紙ゴミの種類。市で収集している紙ゴミは、1、紙パック、2、段ボール、3、新聞紙、4、雑誌、チラシ、5、紙製容器包装の5種類に分別されます。中でも、紙製容器包装は種類が多く分かりにくいため、燃えるゴミとして捨てられがちです。意外とリサイクルされていない紙製容器包装とは？紙製容器包装とは、紙マークのついている紙製の容器や包装のことです。例えば、紙箱、紙製トレイ、お菓子や食品の箱や紙皿、ティッシュペーパーやタバコの空き箱など、台紙、購入時のワイシャツの厚紙など、紙袋、包装紙、紙製の袋、割り箸の袋など、汚れているものや防水加工されたものはリサイクルできませんので、燃えるゴミに出してください。紙ゴミを貯めておきたくない人へ、月1回の紙ゴミの日以外にも出せます。町内会、PTA などの資源集団回収、スーパーなどの店頭回収、古紙リサイクルセンター、問い合わせ、株式会社遠藤商店、電話 23-4850。 オフィス町内会をご存知ですか？事業系の紙ゴミを無料で回収します。県では事業所から出る古紙を無料で回収しリサイクルするネットワーク作りを進めています。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、オフィス町内会事務局、株式会社遠藤商店、電話 23-4850。 十和田市版ゴミ収集アプリをご利用ください。スマートフォンやタブレット端末向けのアプリ、十和田市版ゴミ収集アプリは、ゴミの収集日を通知してくれたり、分別に迷うゴミの種類を検索できる便利なアプリです。ぜひご活用ください。今日は何ゴミ？ゴミ収集日の前日と当日に通知。次のゴミはいつ？ゴミの収集予定日を確認できます。これは何ゴミ？ゴミの名前を検索すると分類がわかります。ご確認ください。ゴミに関するお知らせをお届けします。ダウンロード方法。アップストア、Google Playで十和田市版ゴミ収集を検索するか、QR コードからダウンロードしてください。インストールは無料ですが、通信費は利用者の負担となります。QR コード、App Store、QR コード、Google Play。6ページ。後期高齢者医療保険制度に加入の皆さんへ。申し込み、問い合わせ。国民健康保険課、電話 51-6752。 後期高齢者医療保険料の軽減措置が変わります。均等割額、非保険者全員が納める額の 令和2年度の世帯の合計所得額に対する軽減割合は 7.75 割、7割、5割、2割でしたが、令和3年度は7割、5割、2割になります。内容の説明は省略します。詳しくは国民健康保険課電話 51-6752 にお問い合わせください。医療費などの負担を限度額にとどめる認定証の交付を新たに希望する人は、申請を忘れずに行ってください。後期高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証、非課税世帯の人、後期高齢者医療限度額適用認定証、3割負担の一部の人、以下、減額認定証、限度額証の交付を受けていない人が交付を受けようとする場合は、保険証と印鑑を持参の上、国民健康保険課で申請をする必要があります。ただし、令和2年度の減額認定証、限度額証をお持ちの人で、令和3年度も引き続き認定された人には、新しい減額認定証、限度額証が郵送されますので、更新の手続きは必要ありません。介護保険料基準額を設定しました。問い合わせ、高齢介護課、電話 51-6721。介護保険は3年ごとに事業計画の見直しを行うこととされており、65歳以上の人、第1号被保険者の保険料も市全体の介護サービス利用料などに応じて見直しを行いました。市では令和3年度から5年度までの第8期十和田市介護保険事業計画を策定し、介護保険料の基準額を6950円に設定しました。介護保険の財源。介護給付費のうち半分は国、県、市の公債で、残りの半分を被保険者が納める保険料で賄っており、このうちの 23% が第1号被保険者の保険料負担分となります。令和3年度保険料額の通知。7月1日付で介護保険料納入通知書、または介護保険料決定及び特別徴収開始通知書を郵送します。所得段階別の保険料額、納付方法などはそちらをご覧ください。第8期計画における保険料設定の背景。第8期計画では、高齢者人口や介護を必要とする人の増加などにより、サービス利用に対する給付額が約208億円と見込まれています。この給付見込み額に対して、国、県からの交付金、基金などを活用した上で、介護保険料の基準額を設定しています。低所得者の保険料軽減強化。所得段階が第1段階から第3段階までの人については、公費投入による軽減強化により、保険料の引き下げを行っています。7ページ。健康十和田ポイントラリー。検診を受けて応募しよう。健康十和田ポイントラリー。問い合わせ、健康増進課、電話 51-6791。市では、市民の皆さんが楽しみながら健康づくりを行うことを目的に、健康十和田ポイントラリーを実施しています。本年度内に20歳以上になる市民の人であれば、どなたでも参加できます。ポイントを貯めながら検診で自身の健康状態を確認し、さらに私の健康宣言で健康づくりの目標を立て、毎日取り組むことで生活習慣病の予防につながります。60ポイント貯めると抽選で市の特産品などが当たりますので、皆さんも参加してみませんか？参加方法。丸1。 各種検診、職場などで受診した検診も含む、や、健康講座などに参加すると、ポイントが貯まります。ポイントカードは、保健センター、国民健康保険課、検診会場などで配布しています。ポイント対象の事業などは、市内各所に設置しているポスター、または市ホームページをご覧ください。丸2、毎日行う私の健康宣言で目標を立て、健康づくりを実践します。丸3、60ポイントごとに1回応募できます。抽選結果は令和4年3月上旬に当選者にお知らせします。ポイント付与期限、応募期限、令和4年2月28日月曜。昨年度のポイントラリーの参加者にお話を伺いました。4人の写真です。豊川幸成さん、40歳。総合体育センターに貼ってあるポイントラリーのポスターを見て興味を持ち、仲間を誘って参加しました。趣味のゴルフでゴルフボールが飛ぶように、日々体力づくりもしています。もちろん検診も受診しました。生活習慣改善のきっかけにもなるので、若い人たちにもぜひ参加してほしいです。田口大輔さん、49歳。1万2000歩以上歩く、30分以上運動することを毎日続けました。いつまでも動ける体づくりのためにトレーニングをしています。野月舞さん、33歳。好きなアーティストのライブで各地を走り回れるように体力をつけています。スタイル維持のためにも頑張っています。菅原俊さん、23歳。筋肉の美しさを競う大会に出場するため、見せる筋肉づくりに励んでいます。コロナに気をつけ、心も体も健康に。高齢者とその支援者の方々へ。体を動かそう。動ける体でいるために。第1回、全5回。申し込み問い合わせ、高齢介護課、電話 51-6720。新型コロナウイルス感染症の影響で、家に閉じこもりがちな人もいるのではないでしょうか。特に、高齢者は家で過ごす時間が長くなると、筋力が落ちたり、食欲がなくなったり、やる気が出なくなったりして、心身の機能が低下し、いつの間にか動けなくなってしまう事態になりかねません。散歩や家の中、庭などでできる簡単な体操、スクワットなど、日頃からの運動が大切です。また、庭いじりや片付け、立ったままでの調理、農作業なども効果的です。感染予防に気をつけつつ、健康維持を心がけましょう。楽しく運動して筋力アップ、生き生き体操。健康づくりや介護予防を目指す生き生き体操を実施しています。日程や定員は会場ごとに異なりますので、詳しくはお問い合わせください。ところ、市民交流プラザトワーレ、南コミュニティセンター、東コミュニティセンター、西コミュニティセンター、沢田遊学館、対象、65歳以上の介護サービスを利用していない人、持ち物、タオル、飲み物、事前に申し込みが必要です。動きやすい服装で、マスクを着用してお越しください。当日37度以上の熱のある人や体調不良の人は参加を控えるようお願いします。生き生き体操の写真2枚が掲載されています。
8ページ、町、人、仕事、地方創生、問い合わせ、政策財政課、電話 51-6712、日々これ十和田、検索。本市への U ターンや移住を考えているご家族やお知り合いにお知らせください。第4回、東北 U Iターン大相談会のご案内。東北 U Iターン大相談会は、Uターンや移住を考えている人が地域の情報を探したり、不安に感じていることを相談できるイベントです。このイベントに、上藤さん、十和田湖広域定住自立圏として、本市もオンラインで出展し、Uターンや移住をお考えの皆さんの疑問や心配事の相談に対応します。上藤さん、十和田湖広域定住自立圏とは、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、奥入瀬町、秋田県、小坂町で構成する県域。時、7月25日日曜日、午前11時から午後4時30分。ところ、東京交通会館12階、カトレアサロン。東京都千代田区有楽町。2-10-1 参加費無料。主催認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センター。申し込み問い合わせ認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センター。電話 03-6273-4415。 イベント内容の詳細や申し込み方法は QR コードからご覧ください。QR コード。十和田市婚活応援サポーター募集中。申し込み問い合わせ、政策財政課、電話 51-6712。十和田市婚活支援検索。結婚を希望する男女の出会いから結婚までを応援し、身近な世話人として協力していただく十和田市婚活応援サポーター。個人、企業、団体を随時募集しています。サポーター登録者数、5月末現在、17団体、個人23人。婚活を応援してくれる人であれば、資格や年齢、性別、居住地などの条件はありません。ボランティアのため、報酬はありません。婚活応援サポーターの役割、県が設置する青森出会いサポートセンターの登録に関する独身男女への働きかけ。青森出会いサポートセンターとは、少子化の流れを変え、活力ある青森県を作るため、NPO 法人プラットフォーム青森が県の委託を受け、素敵な出会いを応援するために設置した組織です。結婚希望者やその家族などへの婚活支援情報の提供。結婚希望者の交流イベントや出会いの場作りなどの自主的な企画実施。申し込み方法。申し込み用紙に記入の上、持参または郵送、ファックスのいずれかにより提出してください。申し込み用紙は政策財政課で配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。詳しくは QR コードからご覧ください。QR コード。9ページ。十和田産品情報。十和田産品販売戦略課。検索。りんごちゃんが十和田市の魅力を発信しています。昨年度から、モノマネタレント、りんごちゃんを本市の観光大使に任命し、市の PR、イメージアップにつながる宣伝を行っています。6月から、市の公式YouTube チャンネルで、りんごちゃんと行く十和田湖カヌー体験の動画を公開しています。得意のモノマネを織り交ぜながら楽しく紹介しています。順次、奥入瀬渓流や現代美術館の PR 動画も公開予定ですので、ぜひ皆さんもご覧の上、友人、知人へもお知らせください。問い合わせ、十和田産品販売戦略課、電話 51-6743。写真3枚。奥入瀬渓流でのりんごちゃん。屋外美術館。十和田湖カヌー体験中のりんごちゃんの写真。農業体験の受け入れ会員募集。 十和田農業体験連絡協議会では、農業体験や民泊を通して自然と触れ合うことの良さを知ってもらいながら、心と心の交流を図り、十和田の魅力を発信する活動を行っています。現在はコロナの影響で体験数は少ないですが、19人の会員が体験者の受け入れ活動に励んでいます。農業体験のみの受け入れ農家や、農家ではないが民泊をやってみたいという人も募集していますので、お問い合わせください。申し込み問い合わせ、十和田農業体験連絡協議会事務局高屋、電話 080-8206-5608、 5人の体験者の写真1枚。十和田市の美味しい情報を随時発信しています。Facebook、十和田市農林商工部、美味しい十和田。QR コード、Instagram、青森県十和田市農林商工部公式、ハッシュタグ、美味しい十和田、QR コード。あなたの町の法律相談、第56回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律の面から弁護士が解説します。今回は、夫婦の住宅の贈与についてです。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6777。9、長年連れ添った夫が亡くなり、相続人は妻である私と息子一人です。夫から生前同居していた家、価値500万円を贈与されていました。夫の遺産は500万円の預金だけです。息子からすでに500万円分の贈与を受けているのだから、預金は全額自分が相続すると言われています。A、生前贈与は相続の場面では特別受益とされ、死亡した時の遺産に加えて計算されます。今回の件では家500万円、プラス預金500万円の計1000万円が遺産となり、それを妻と息子で2分の1ずつ相続することになります。そうすると、妻はすでに価値500万円の家を受け取っているので、原則は息子の言う通りの結論になります。しかし、亡夫が夫婦で協力して築いた家を生前贈与したのは、貢献してくれた妻に報いるため、また、残された妻の生活保障のためであったと考えられます。相続の計算とは別に贈与する意思だったと考えるのが自然です。そこで現在の民法では、このような個人の意思を法律で推定することにより、遺産に加えないことにしています。今回の件では、生前贈与された家の価値は遺産に加えず、遺産は預金500万円だけとなります。それを妻と息子とで250万円ずつ分け合うことになります。9、どんな生前贈与でも推定が認められるのですか ?A、いいえ。1、婚姻から20年以上の夫婦で。2、居住用不動産を贈与した時に限定されています。また、令和元年7月1日以降の贈与が対象です。9、婚姻20年未満の夫婦が相続に影響されずに生前贈与したいときはどうすればよいですか ?A、法律による個人の意思の推定ではなく、贈与の意思を事実として残しておきましょう。例えば、特別受益として持ち戻す必要はない、などと、贈与の意思を文書で明確にしておけばよいでしょう。分析、弁護士、としないわたる。弁護士法人としない総合法律事務所。電話 21-4005。
10ページ。災害対策基本法の避難情報が一部改正されました。警戒レベル4、避難指示で危険な場所から必ず避難。問い合わせ、総務課、電話 51-6703。 災害対策基本法の改正。災害対策基本法等の一部を改正する法律5月20日施行により、避難勧告と避難指示、緊急が避難指示に一本化され、市が発令する避難情報が次の通り変更となりました。警戒レベル5、災害発生または切迫、緊急安全確保、すでに安全な避難ができず、命が危険な状態です。避難が安全にできない場合は、無理に移動せず、自宅や近隣の建物で緊急的に安全確保しましょう。今までは、災害発生情報、発生を確認したときに発令、警戒レベル4までに必ず避難、警戒レベル4、災害の恐れが高い、避難指示、危険な場所から全員避難しましょう。避難勧告は廃止となりました。今までは避難指示、緊急、避難勧告。警戒レベル3、災害の恐れあり、高齢者等避難、避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は危険な場所から避難しましょう。今までは避難準備、高齢者等避難開始。警戒レベル2、気象状況悪化。大雨、洪水、高潮注意報、気象庁。今までは同じく大雨、洪水、高潮注意報、気象庁。警戒レベル1、今後気象状況悪化の恐れ、早期注意情報、気象庁。今までは同じく早期注意情報、気象庁。避難のポイント、避難とは難を避けることで次の4つの行動があります。普段からどう行動するか決めておきましょう。指定避難場所への避難、小学校区ごとに避難所があります。避難ルートを確認しておきましょう。安全な親戚、知人宅への避難、普段から災害時に避難できるか相談しておきましょう。安全なホテル、旅館への避難、通常の宿泊料が必要となります。事前に確認をしましょう。屋内安全確保、ハザードマップで3つの条件を確認しましょう。3つの条件が確認できれば、浸水の危険があっても自宅に留まり安全を確保することも可能です。条件1、家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない。条件2、浸水深より居室が高い。条件3、水が引くまで水、食料などの備えが十分にある。線状降水帯による大雨情報の提供が開始されました。顕著な大雨に関する情報、線状降水帯について、6月17日から気象庁が情報の発表を開始しています。線状降水帯は、積乱雲がほぼ同じ場所で数時間停滞することにより、大雨となるもので、発生すると災害の危険度が急激に高まります。この情報は警戒レベル4相当以上の状況で発表されますので、市が発令する避難情報などを確認し、適切な避難行動をとってください。顕著な大雨に関する情報は次のような内容で発表されます。例、〇〇地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。気象庁発表資料による九州中間部あたりの 線状降水帯のイメージの図が載っております。
11ページ。市内でも高齢者を狙った詐欺が発生しています。家族や隣近所、友人、知人、みんなで声を掛け合って被害に遭わないように注意しましょう。問い合わせ、十和田警察署、電話 23-3195、市消費生活センター、電話51-6757。還付金詐欺。ATM では還付金を受け取れません。市役所職員などを名乗り、保険料の還付金がある、医療費の払い戻しがある、などと話し、還付金の受け取り手続きのため、ATM 現金自動預け払い機、行くよう誘導するものです。例1、市役所職員を名乗る人から約3万円の還付金があると電話があり、ATM に誘導され、指示されるまま操作したら約100万円の振り込みをしていた。例2、市役所職員を名乗る人から健康保険料の還付金があると電話があり、市役所に確認したら、そのような職員はいないと言われ、詐欺だと気がついた。チェック。一言アドバイス。1、電話でお金が返ってくるので ATM に行くようにと言われたら、それは詐欺です。そのまま電話を切りましょう。ATM では還付金を受け取れません。2、還付金などに心当たりがある場合でも、すぐに ATM に向かったり、指示された電話番号に電話をかけたりせず、先に市役所などに確認しましょう。3、お金が返ってくるなど還付金詐欺に関する電話があった場合は、すぐに警察や消費生活センターに電話するなど、周囲に相談しましょう。新型コロナワクチン詐欺。予約代行は断りましょう。新型コロナワクチンの接種に便乗した詐欺に注意しましょう。例1、ワクチン接種の予約代行をすると市役所職員を名乗る人が訪ねてきた。例2、ワクチン接種の優先順位を上げるとスマートフォンにメッセージが届いた。例3、ワクチンを優先的に接種できると市役所職員などを名乗る人から電話がかかってきた。例4、ワクチンが接種できる。後日全額返金されるので10万円を先に振り込むようにとの電話がかかってきた。チェック。一言アドバイス。1、ワクチン接種に関連づけて費用を求められても決して応じないでください。2、個人情報や金融機関の情報を電話やメールで聞かれても答えないでください。フィッシング詐欺。心当たりのない URL にアクセスしないでください。宅配便業者の不在通知を装って送られてくる SMS ショートメッセージサービスなどに記載されている URL から偽サイトにアクセスさせ、スマートフォンの不正利用や個人情報の抜き取りをするものです。例1、スマートフォンの通信費が前月より高かったので携帯電話会社に確認したところ、自分のスマートフォンから海外に SMS を送信していたことが判明した。例2、荷物を預かっているという SMS が届き、URL をタップし、不審なアプリをダウンロードしてしまった。チェック。一言アドバイス。1、SMS で不在通知が届いても、
記載されている URL にアクセスしてはいけません。公式ホームページなどで宅配便業者の正式なサービスか調べ、真偽を確認しましょう。丸二、URL にアクセスしてしまった場合は、不審なアプリがインストールされていないか確認しましょう。また、名前や生年月日、ID やパスワード、クレジットカード情報や暗証番号などの個人情報を入力してはいけません。おかしいと思ったら、家族、警察、消費生活センターに相談しましょう。